深い御父なる神様、新しい年が明けました。この年もどうぞ恵み深く慈しみ深くありたもう、あなたが私たちと共にいまし、私たちを励まし力づけてくださいますようにお願いいたします。また私たちはそれぞれの人生があり、また生き方がございます。どうぞこの年もまっすぐにあなたの前を歩むことができるように助けてください。そして栄光の冠を目指すことができるように、そのように私たちを導いてください。私たちの国も社会もあらゆる面で混沌と困難が待ち受けております。誰も明日のことは分かりません。いや、一寸先のことすら私たちは分からないものです。でありますならば、あなたを信頼して、あなたの導きの手を信じて歩むことこそ肝心でございます。どうぞ私たちの信仰を強めてください。どのようなことがあっても、あなたが守ってくださる、導いてくださるとの信仰を持ち続けることができますように、目の前の起こるさまざまな現象に心奪われて動揺することなく、またさまざまな想像を絶するような事件の中に私たちがたとえ巻き込まれましても、あなたが共にいまし、また導いてくださることを信じることができるように、信じきることができるように、私たちを導いてください。今日は主の日でございます。どうぞキリストとして御言葉をまず重んじることができるように歩いてください。この日聖なる日として過ごす一日が、どうぞこの年五十数回主の日ございますけれども、同様にあなたを崇め賛美し礼拝する聖なる時として過ごすことができるように歩いてください。健康を害し、また弱っておりますものを強めてください。さまざまな困難の前に打ちひしがれているものを強めてください。多忙な中で心を乱しておりますもの、肉体が疲れておりますものを力づけてください。私たちのこの小さな群れを変えてください。今年は伝道開始20周年を迎えます。どうぞ新たな思いをこの伝道所の人々にお与えくださいますようお願いをいたします。そしてこの地区に建てられております街道を中心に、さまざまな働きを続けることができるとともに、豊かなビジョンもお与えくださいますようお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名とし、御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。聖書はヨハネ第一の手紙一章です。ヨハネの手紙第一章の一節から四節、新約聖書の441ページを解読いたします。ヨハネの手紙第1章の1節から4節まで、新約聖書の441ページです。441 1節から4節まで。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、 私たちに現れたこの永遠の命を私たちが見てあなた方に証しし伝えるのです。私たちがまた聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。2017年が明けました。この年も神様の豊かな憐れみと恵みが皆さんにあるように思います。今朝はいつもと違いまして主題説教という形で説教をいたします。しかし私自身は実は45年間、今年でとうとう45年目の説教者としての年を迎えることになりますけれども、この間やってきたことは連続公開説教という形の説教でありました。聖書の66巻の一つを選んでそれを一章の一節から順々に数節ずつ解説をするという形の説教です。私たちのこの国の教会の説教は主流は主題説教と呼ばれているものでありまして、今日でもそうかもしれません。一つの主題を選んでそこから聖書はどのように語っているかを語っていくやり方です。最近第三の説教の形が流行しつつあります。それは教会歴説教と言われているんですね。教会の暦に従って説教がなされている。その教会の暦というのは皆さんご承知のようにクリスマスから始まっていきます。つまりキリストがお生まれになってそして十字架にかかって死なれるまでのそのキリストの生涯のエピソードをピックアップをしながら説教していく。だいたい3年ぐらい繰り返されていくのですけども、このメリットは聖書を学びながらイエス・キリストがいかに生きておられたか、いかに歩まれたかを学んで、そして私たちがそのキリストからどんな祝福を受けるか、それが説教を通してよく分かるようになる。こういうメリットがあります。で、連続公開説教のメリットもいくつかありますが、デメリットもあります。少しずつ選んでやっていきますので聖書一冊をなかなか読み切ることはできません。私は祈祷会なども合わせて1回だけ聖書全体を連続公開したのでありまして、2回目はまだその途上にあります。おそらく死ぬまでにはもうできないでありましょう。だけれどもメリットは聖書の言葉そのものを短く取り上げながらその言葉の意味を丹念に語ることができるというメリットがあります。聖書はどのように語っているかを漏らさず語ることができるというメリットがあると思っておりまして、長い時間がかかりますけれども私自身は連続公開説教という形を選びました。聖書全体が神の言葉であると信じる者にとりまして、初めから終わりまで旧約聖書の1ページ目から黙示録の新約聖書の最後の黙示録の最後のページまで少しずつ語りながら、その全体が神様が私たちにお語りになっている、現在もお語りになっている そういう確信を持っておりますので、45年間も連続公開説教というものをしてまいりました。さて、2017年が今日から始まります。で、この1年の始めにあたりまして、どのようなことを語るべきか考えました。で、そしてヨハネの手紙の第1章からの1節から4節を選んでみました。初めからあったもの、それは命の言葉である。で、こういう言葉でこの手紙は始まります。ヨハネの福音書では初めに言葉があったと語ります。初めに、あるいは初めから言葉があった。それはまた別の言い方をすれば、初めに私たちは神の言葉を置かなければならない、あるいは命の言葉を前に置かなければならないというふうに取ることができるのだと思います。2017年もおそらくは困難が待ち受けているに違いありません。時には私たちの目の前に何年か前の津波のあの悲惨な光景をテレビとかあるいはその他のもので見させられる可能性があるかもしれません。私たちはそのような出来事を何年も何年も続けて見てきたのですけども、今年もあるかもしれないというと皆さんにとっては嫌な予感を与えるかも分かりませんけれども、だけれどもこの日本という地理的な条件の中に、つまり大地に、島国に住んでおります限りは、そのような予想もあながち錯誤、間違いではないと思います。また国際常識をはじめとして政治や経済もこの年、私たちは専門家が楽観的な見通しをしていないということをつくづく感じさせられます。ましてや素人の私たちには何が起こるのかさっぱりわからない。そして2017年、私たち一人一人についても言えることではないかと思います。皆さん自身の肉体と体、そして心だけではなくて、皆さんが属しております家庭、あるいは地域社会、またさまざまな困難が待ち受けているに違いない。私はどうにもなれないのが楽観主義であります。確かに物事に頓着せず、将来についても常に物事を楽観的に見ることができる方がおられます。私は時に羨ましいと思うのですけれども、しかし本当に楽観的になれるかどうか、そういう時代に私たちは生きているかどうか、すべて限界が見えてきて、そして歯車も噛み合っていないこの時代に、私たちの足元が揺れ動いておりますような時代に、果たして楽観的になれるかどうか。だから私は自分はとても楽観主義者にはなれないと思っております。しかしまた悲観主義者になってもいけないだと思います。物事を悲観的に見る、確かに困難が待ち受けているに違いありません。私はそういう予感がします。あるいはそのようなことを語る専門家たちがいます。それを聞いて私たちも不安を覚えます。うまくいかないのではないか、そういう 不安感というものを払拭することができないのが、この念頭に立つ私たちの本当の姿が分かりません。そういう時に私たちはどうしたらいいのかということであります。はじめに言葉があった、あるいははじめに言葉を置くべきである。これがこの念頭の朝の礼拝におきまして皆さんに語りたい主題です、テーマです。私たちが生きるにあたって困難な時代だということは、それは道しるべが必要だということだと思います。もし船に例えるのでありますならば、かつての船に乗せられておりました羅針盤、方向をまっすぐ示すことのできる羅針盤が必要だと思います。今だったら GPS かもわかりません。そのように私たちは今どこに自分が住んでいこうとしているのかをしっかり示す道しるべというものが誰にも必要だと言ってもいいかもしれません。その時にその道しるべが正確ではない、あるいは一日ごとに書き直されるようでは困ると思います。そんな道しるべを持っていては、それは私たちがどこに行くのかわからない、崖に落っこちて死んでしまうかもしれません、あるいは道にはぐれてさまようだけの旅人になってしまうかもしれません。そのように私たちは道しるべがなければしっかりとした旅行を立てる、旅行をすることができませんし、その旅行をしようとするにあたっての旅行計画も立てることができないと思います。行き当たりばったり、もちろんそういうタイプもいいかもわかりませんね。目的もなく電車に乗って、そしてどこかにの駅で降りるという、そういう旅行もやってみたいと誰しもが思うかもしれません。でも私の人生はそうであっては困るわけですね。どこに来るのかわからない、そういう旅の人生では、それは本当にそれでもいいと言えるでしょうか。私にとって正しい道を行くということが肝心だと思います。正しいということは、それは道徳的にも正しいという意味もありますし、あるいは事柄がうまく整い調和し、そしてそれが順調にいくという意味での正しさもあると思います。正しいというのはいろんな意味でありますけれども、しかし私たちは何が正しいかというところをはっきりすることによって、私たちの道しるべはしっかりすると思います。多くの選択が求められると思います。それは私の人生の中でさまざまな場面に直面してですね、小さなことでは何を買おうか、どういうものを購入すればいいのかという場合ですね、それが正しい選択かというふうに皆さん考えると思います。価格とかですね、あるいは会社のメーカーとか、あるいはそのメーカーが売り出しておりますその機能とか、そういうものをいろいろ照らしてこれを買おうという場合にはですね、どれを買うのが正しいか、これはもう道徳的な問題ではないんですけども、やっぱり正しいというものを選ぼうと するわけです。正しいものを選ぶ、これは私たちのこれから毎日毎日しなければならないことです。子供を持っておられる方にとっては、その子供が正しい生き方をするように教えなければなりませんけれども、それは正しいとは何か、その場合は物を買う選択の正しさよりもっと高度の正しさが必要だと思います。道徳的に倫理的にどれが正しいかを判断して、そしてこれが正しいんだよと子供に言う、これをすることが正しいんだ。私たちは政治やあるいは社会の中で正しい政治とは何かということをこれから考えていかなければなりません。これまた大変難しいことですね。ただ一つの問題におきましても、多くの人たちは A という考え方を持つ、他の人は少数派だけの B という考え方を持つ、その時に私たちはどちらが正しいか、日本の政治を考える場合でもそうでしょう。そういう場合にどれが正しいのか、これを判断していかなければ、結局はバスに乗り遅れるなという形で体制に流されるか、あるいは常に一喜一憂しているだけ、右に行ったり左に行ったり、もうその時その時慌てふためいているような選択をする、それは何が正しいかということがわからないからです。現在の人々の、あるいは現在の多くの日本人の特徴、それを挙げることができるかわかりませんが、何が正しいかわからなくなっているという状況があるのではないかと思います。もうどんな細かなことでも、そして政治とか国際状況でいう、そういう大きなことでも、どれが果たして正しいんだろうかわからない、わからないから不和雷動、つまり体制に流されるか、あるいはそのことをその一つ一つ心配して一喜一憂している、心配だ心配だ、不安だ不安だと嘆いている。そこで戻りましょう。私たちにとって何が正しいんでしょうか。正しい判断、正しい考えの基準というものはあるのでしょうか。私たちキリスト信ではあると、このように教えられ、そして確信している者たちではないのですか。キリスト信者もそうなんですけれども、しかしそのキリスト信者が属している教会も、そしてキリスト信者も現在そのようなですね、今日の人々がしているような動揺をしているのではないかと、そういうふうに思うことがあります。恥ずかしい話ですけれども、神学という学問の分野はですね、今日本当に動揺しております。もう右から左まであるという感じです。みんな言っていることが違うんですね。神学者の言っていることを読んでいきますと、それはみんな違う。それが今日の情けない姿なんですけれども、私が勉強している神学の世界です。しかしキリスト教会全体がその傾向があると言ってもいいのではないかと思うんですね。教派によって、あるいは教派の中でも教会ごとにみんな言っていることが違う。キリスト信者もそうですね。指導的なキリスト信者と言われている人の言っていることが全然違っている。 ABCDという4つの人がいたら、4人の人が言っていることはみんな違っている。4つの考え方、これは教会にとって大変情けない状況だと思います。なぜこうなったのか、それはこの時代の考え方に流されて、 それは科学の進歩とか、あるいはですね、グローバルな時代だとか、いろんな状況はあるんですけども、しかし、神の御言葉という、正しい神様の考え、あるいは見教えが見えなくなってしまっている。それを見誤っている。それが大きな原因ではないでしょうか。私たちキリスト者も動揺するのは、それはなぜか。それは何が正しいかわからなくなっているということであり、その正しい真理、正しい御言葉が私たちの視野から失われているからではないだろうかと思います。昔、美容大学の農学部の教授をなさっていた長老さんが、いつも私におっしゃっていたことがあります。私自身、その長老さんを尊敬しているんですけども、彼は稲の専門家でした。稲の品種を改良するのに、大学を出て、そして岐阜大学の農学部でずっと研究し、そして私が知り合った時にはもう定年になられて、定年退官されて、教会の長老としてすでに専念されておりました。その長老さんが嘆くのはですね、自分は戦後大学を卒業した時に、いかにして米をたくさん増産するかを考えていて、一つの稲穂からたくさんの実を結ぶそういう品種を作ろうと頑張ってきた。ところがその長老さんが書かれたのは、ところがですね、自分のやってきたことはどうなんだったのか。確かに多産の品種を見つけ出したんだけど、そのことでですね、おそらくそれが本当に評価されていた、おそらくその長老さんは文学勲章でも受けた方だと思います。ところがですね、世の中は変わって米余りです。今日は西谷でのおられる方、農業なさっている方がおられませんけれども、まあですね、お米を作っても作ってもそれが余るという現象が日本に起きております。その長老さんがおっしゃっていたことはもう嘆きだったんですね。自分は一体何のために生涯かけてそういうですね、たくさんの実りをあげるような稲を、品種を探してきたんだろうか。その研究というのは大変立派でありましょうけれども、そして時代が変われば評価が変わる。これが今日の時代でありましょう。でそういう時代にですね、というのはそれは価値観が本当に入れ替わる時代だと思います。昨日正しいと思っていたその正しさが変わってしまう時代に、変わらないものがあるのか、その長老さんはいつもおっしゃっておりました。神の言葉の真理は変わらない。自分の研究は人々から評価される点においては、これはもう天と地の違い。将来は文化勲章ものの研究をなさっていましたけれども、最後にはもう誰も顧みないような結果になってしまっている。これが人間のすることです。人間の価値観というのはせいぜいそういうものです。僕らその価値観にしがみついている人がいっぱいいます。その価値観の中には宗教も含まれます。あるいは神様についての固定観念も含まれます。もうそれは拭い去ることはできないほどにしがみついているんですけども、しかし本当はそんなものは時代とともに変わるものです。でも変わらないものがあります。それは神の御言葉です。ヨハネはそれを命の言葉だと申しました。神の言葉イコール命の言葉です。神の言葉だと言いますと、私は何か知的な 知識というふうに考えるんですけども、そうではなくて私たちに命を与える言葉こそ、私たちに本当に命を与える言葉こそ初めからあった言葉である、このようにヨハネは言っております。正しい言葉は本当に判断の基準として大切さを私たちに示す言葉は、それは命を与える言葉です。永遠の命、それは罪の許しと贖いから出てきますね。イエス・キリストが十字架において私たちにおいて私たちに与えてくださったあの命です。この命を与える言葉、これが初めからあったものです。これを初めに置かなければ、私たちは本当の正しい道を行くこともできず、真理の道をたどることもできず、結局は目的地に達することができずに、どこかでさまよってのたれ死にをするか、あるいは白骨を晒すか、そのような生き方をするしかないということであります。これを真剣に耳を傾けましょう。今日は初めに言葉があった、初めに言葉があるべきである、その言葉は命の言葉であるべきだ。これが今日の私の新年礼拝において語るべき主題だと、そのように思いました。最後に一つだけ申し上げたいと思うんですが、私は公開説教を最初にするというふうに申し上げました。新学生の時に掛け伝道に出かけましたけれども、その時に先輩牧師に手紙を送りました。人間である私がどうして神の言葉である聖書を解き明かすことができるか、恐れ多くってとてもそんなことできないというふうに思うと、そのように書いたことがあります。でこれは私だけの考えじゃなくて、ほとんどの牧師たちが皆そう思っていると思います。単なる人間がどうして神の言葉を語るのか、その時の先生の、私の尊敬する先生のお返事は、君が神の言葉を聞きなさい。これは皆さんにも牧師弟子の私の45年間のモットーでした。まず自分が神の言葉を聞かなければ神の言葉なんぞ語ることができない。神の言葉をこの年も一生懸命語りたいと思います。そして初めに言葉があるべきである、一歩一歩一日一日生きていく中で初めに言葉を置いて、365日今年も一緒に歩んでいきましょう。お願いします。天の父なる神様、私たちは2017年を始めました。この年もさまざまなことが起きるでありましょう。我を忘れるような困難にも見舞われるかもしれません。あるいはどちらを選んだらいいのか、選択の岐路に立たされて途方に暮れるようなこともあるかもしれません。また悩み苦しみ、我を忘れるようなことがあるかもしれません。そのような時に私たちは聖書を紐解きまして、聖書から命の言葉を聞くことができますように、私たちに神との真の交わりにおいて与えられる永遠の命について明確に記されております神の言葉を聞いて、それを私たちの心に留めて、一番正しい人生のこの年の一年を歩み続けることができるように、一人一人を変えてください。聖霊の神様が私たちと共にいて御声を聞かせてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
賛美歌を歌いましょう。 413番です。空の生産式に移ります。